秋葉原で人を殺します。ネット上の書き込みはその日現実のものとなった。2022年死刑が執行されたその男はなぜあのような事件を起こしたのか。今宵紹介するのは秋葉原無差別殺傷事件。皆さんどうも、キキョウと申します。今回は秋葉原で起こった無差別の通り魔、通り魔だよねこの事件。あれでも通り魔、通り魔っていうのか、通り魔、何回通り魔って言うんだ。ちょっと意味を改めて調べてみる。通り魔とは、そうだね、通りすがりに何の理由もなく危害を加える、だから合ってるはず。っていうのがこの事件、最初にトラックで引いてるからさ、その時点だと危険運転致死罪とかになったんだろうけど、その後に刃物で襲ってるもんね。まあ詳しくはこれから見ていきます。この事件は犯人の育った環境にも結構注目が集まった事件だったから、前半ではその生い立ちから事件が起こるまで、そして後半では事件の当日やその後について紹介したいと思います。それでは早速見ていきましょう。
生い立ち。
1982年9月28日、後に最悪の事件を起こす加藤智大は青森県の五所川原市に生まれた。彼の母親はいわゆる教育ママであり、幼い頃から彼は厳しいしつけを受けていた。だがそれはしつけや教育という言葉では収まりきらないほど行き過ぎたものであった。放課後も休日も全ての自由時間を勉強や習い事に充てられ、友達と遊ぶことも禁止されていた。また自宅でも漫画を読んだりテレビを見ることは禁止されており、唯一見ることを許可されていたのはアニメの日本昔話とドラえもんだけであった。のび太が死ぬほど羨ましかっただろうな。氷点下にもなる真冬の青森で裸足で外に追い出されたり、廊下に新聞紙を敷いてその上にご飯や味噌汁をぶちまけられ、そこで食事をすることもあったという。そしてその様子を父親と弟が黙って見ているという異常な環境で育っていたのだ。だがそんな徹底した生活を送っていたため成績は優秀で、母親と同じ県内でトップの高校へと進学した。しかし加藤は周りについていけず、次第に成績が落ちていくとそのうち母親にも反抗するようになっていった。そして高校を卒業すると地元の青森を離れ一人暮らしを始めたのだった。その後岐阜や宮城や埼玉など様々なところで働いては職を転々とする日々が続いていた。この頃加藤にとって心の拠り所になっていたのがネットの掲示板であった。彼はそこで不細工に人権なしというスレッドを立ち上げ、自虐的な書き込みをしていたのだが、これが意外と好評で多くの人から見てもらっていた。そう、現実世界がうまくいかない彼にとってこれが唯一の生きがいになっていたのだ。しかしある時から自分になりすました偽物が現れ始め、加藤はこれに憤慨した。すると自分が本物であると証明するためにネット上に恐ろしい書き込みをした。
秋葉原で人を殺します。車で突っ込んで車が使えなくなったらナイフを使います。みんなさようなら。
家族も恋人も友人も失うものなど鼻から何もなかった彼にためらいはなかった。そしてこの日、加藤は予告通り秋葉原を地獄へと変えた。
破滅の道。
2008年6月8日日曜日のお昼という人が最も多い時間帯に、加藤は予告通りトラックに乗って秋葉原に現れた。そして歩行者天国を歩く人たちに向かって時速40キロのまま突っ込んだのだった。これにより5人の方がはねられ、そのうち3名が命を落とした。すると加藤は車から降りて刃物を手に取り、手当たり次第に通行人を刺していったのである。 悲鳴とうめき声を上げて次々に血を流して倒れる人々。現場はまさに地獄絵図だったという。だがそんな一刻を争う事態の中、皆どうしていいかわからず倒れている被害者たちから一定の距離を置いて人だかりができていた。するとこの日偶然秋葉原を訪れていた一人の医者が現場に駆けつけて救命活動を始めた。最初は手助けしてくれる人もおらず、携帯のカメラで撮影されるような状況だったのだが、懸命に命を救おうとする男性の姿に一人また一人と心を動かされ、最終的に多くの方が救命活動に参加していた。その頃加藤は現場に居合わせた一人の警察官に取り押さえられ、そのまま逮捕されたのだった。こうしてわずか2分間の間に10人が重軽傷を負い、7人もの方が亡くなってしまったのである。だがあの時多くの一般人が救命活動を行っていなければ、その犠牲者数はさらに増えていたと言われている。そしてその後の裁判では、幼い頃に母親から受けた虐待が加藤の人格を歪ませたという意見も出たが、責任能力もあり情状酌量の余地はないと判断され、一審二審最高裁とともに死刑の判決が下された。そしてその7年後の2022年7月26日、絞首刑が執行され、加藤智大は39歳でこの世を去ったのだった。また事件の6年後には加藤の弟も自ら命を絶っていた。実は彼の弟は高校を中退して長年引きこもっており、精神を病んでいたのである。そんな中、兄が事件を起こし世間から非難を浴びて恋人も失った彼は生きることに絶望したという。彼は生前知人のジャーナリストに、
兄が母のコピーなら僕はコピー2号、でも僕は兄と同じことはしない、
とこのように話していたという。子供の幸せを願い行き過ぎた教育が結果的に二人の息子を破滅の道へと向かわせた。だがあくまでこの事件の被害者は加藤ではない。彼に理不尽に襲われて人生を奪われた方たちである。
はい、どうだったでしょうか。もし自分が街を歩いていて同じような状況に出くわしたら一体何ができるのかな。駆けつけて救命活動をしてたお医者さんも実は産婦人科の先生だったから、こういう怪我は専門外だったみたいなんだ。だから本当は心の中では怖くて逃げ出したかったみたいなんだけど、それをしてしまったら後から後悔するって分かってたから自分のできることを懸命に頑張ってたみたいです。もちろんお医者さんと同じことはできないけど、こういう時に一歩踏み出せる人間になりたいよね。そして今子供を育ててるママやパパも行き過ぎた教育にはご注意ください。虐待してた加藤元死刑囚の母親も当時は本気で子供の将来のためだって思ってたみたいだからね。たとえ勉強や運動が苦手でも人の痛みに気づけて寄り添ってあげられる人の方が僕は素敵だと思います。何よりこんな事件を起こす人間をこれ以上出さないためにも